最後に決議案第5章激動の世界と未来社会の展望について報告します。第5章は資本主義から社会主義共産主義へという体制的変革の角度から世界論を述べています。決議案では利潤第一主義という資本主義の矛盾が今日の世界において社会的貧困と格差の広がり、発展途上国に資本主義が自律的な発展の道を提供できていないこと、金融危機と過剰生産恐慌、地球温暖化など様々な社会的害悪、災厄となって現れるもとで、世界でも日本でも科学的社会主義とマルクスへの新鮮な注目が広がっていることを明らかにしています。さらに決議案では、21世紀の世界の現実の中に、未来社会への動きが様々な形で現れていることを具体的に述べ、投稿量が21世紀の世界史的な展望として、帝国主義、資本主義を乗り越え、社会主義に前進することは、対極的には歴史の不可避的な発展方向である、と述べていることを示しています。この章に関わって、報告で強調したいのは、我が党がこうした未来社会への展望を持っていることが、目の前で解決が迫られている問題の打開の道筋とその意義を、より大きな視野と展望の中で明らかにできるということであります。決議案が指摘した世界で解決が迫られているどんな人類的課題をとってみても、問題を引き起こす根源にあるのは利潤第一主義という資本主義の矛盾であり、それを正面から捉えてこそ問題解決の合理的方策が見えてきます。例えば地球温暖化を引き起こした元凶は、利潤第一主義のために大量生産、大量消費、大量廃棄という生活を諸国民に押し付け、人々の生活をこの狭い歪んだ枠組みに無理やり押し込んできた資本主義にこそあります。このことを正面から見据えてこそ、問題を打開していく上での先進国の責任も明らかになり、この問題の根本的な解決への探求の道も開かれます。綱領の未来社会論では、労働時間の抜本的な短縮による社会のすべての構成員の人間的発達が社会の大きな目標となることを明らかにしています。この綱領的な展望は、さまざまな人間的発達の可能性、成長への抱負を持ちながら、それを生かせないで苦しんでいる現代の若者たちに、私たちの未来社会論の大きな魅力、新鮮な魅力を示すものになっています。また未来社会のこの展望は、今戦われている労働時間短縮を目指す戦い、人間らしい労働のルールを作る戦いの壮大な人類史的意義を明らかにし、労働者の戦いへの限りのない励ましとなるものではないでしょうか。その点で綱領では、日本社会の当面する回復の課題は、資本主義の枠内での民主的な回復であり、経済の分野ではルールなき資本主義を正して、暮らしと権利を守るルールある経済社会を築くことを目標としています。同時にこの改革の成果の多くは、未来社会にも引き継がれていくことでしょう。綱領で述べているルールある経済社会とは、資本主義の枠内で実現すべき目標ですが、それを綱領でルールある資本主義と表現していないのは、ルールある経済社会への回復によって達成された成果の多く、例えば労働時間の抜本的短縮、男女の平等と同権、人間らしい暮らしを支える社会保障などが未来社会にも引き継がれていくという展望を持っているからであります。 こうして綱領で語られている未来社会の展望は、現在の日本で、また世界で、私たちがぶつかっている矛盾や困難と直接関わっており、将来の人類社会がそれらの問題をどのような形で解決するかの根本的な道筋を示しています。決議案で述べたように、世界を見れば資本主義の矛盾の深まりのもとで、世界の少なくない人々がこの体制を乗り越える模索を始めています。さらに世界の現実の中に未来社会の動きがさまざまな形で現れています。そういう時代にあって、今の日本の政党の中で、人類の歴史は資本主義で終わりではない、資本主義を乗り越える歴史的時代が必ず訪れるという展望を持っている政党は、私たち日本共産党だけであります。そういう政党こそが21世紀に本当の未来を持ちうるのであります。そしてそういう政党だからこそ、目の前で解決が迫られているどんな問題にも、より大きな視野と展望の中で、確固とした立場で立ち向かえるのであります。このことに確信と誇りを持って奮闘しようではありませんか。全党の皆さん、私たちの綱領的展望と固く結びついた名前、日本共産党という党名を高く掲げ、まず当面する参議院選挙での躍進を勝ち取り、さらに2010年代を党躍進の歴史的時期とするために、共に力と知恵を尽くそうではありませんか。以上をもって、中央委員会を代表しての報告を終わります。